古代の福岡を歩く。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩く。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
JA 福岡八女の直売所ヨランノの江頭です。八女はキウイの産地です。今は博多甘海が食べ頃です。大玉で果肉は黄色系、その名の通り甘さたっぷりのキウイです。博多甘海、覚えてください。
こんばんは、坂田修大です。先週まではつくしの君祝い関連で八女市の岩戸山古墳と石人石馬、そして広川町の石人さん古墳を歩きましたが、今度はこの石人さん古墳の入り口にあります石人さん高架谷古墳公園資料館古墳ピア広川を見ていきます。ご案内を八女の古墳に詳しい八女市の職員大塚圭司さんにお願いしました。
ここはですね、石人さん古墳のすぐ麓にあります、はい、広川町さんの、古墳資料館になります。古墳ピア広川というところになりますね。
古墳ピア広川、はい、洒落た名前ですね。
そうですねでここの、まあ、特徴と言いましたら、まあ、もちろんその石人さん古墳の、はい、まあ、資料を集められているということと、石人さん古墳のすぐそばにですね、装飾古墳で、高架谷古墳という古墳があるんですが、
ね、はい、
その高架谷古墳の中にですね、まあ、装飾があるということが昭和の50年代初め頃に分かってですね、
はい、
まあ、その古墳をちゃんと残さないといけない、そしてその古墳の、まあ、中の様子とか、うんうん、資料とかをちゃんと保全して公開しないといけないということになりまして、広川町さんの方でこの資料館をですね、整備されたと。
そうですか、
はい、なのでここの大きな特徴としてはその石人さん古墳の資料もなんですが、はい、玄関入ってすぐのところですね。玄関入って真正面に、
ああ壁画っていうので、
は
い、
そう、
あ、見えますね、
の、はい、あの壁画をですね、まあ、復元して、そしてまあレプリカではありますけれども、中にですねちゃんと見れるように作っておられます。はい、
大きさが、そうですね、中の大きさが2メートル、横2メーターぐらい、縦が、1メーター50ぐらいありますかね。
そうですね、
そのぐらいの、
はい、結構大きなですね、
はい、大きいですね。
この高架谷古墳がですね、
はい、
まあ、横穴式石室で、まあ、その一番奥にですね、石館というものが作られているんですね。石館ですね、まあ、縦に、まあ、壁になる石を立てといて、
はい、
天井に石をこう乗せるというかかぶせるような感じですね。
はいはいはい、
ただ、入り口のところはまあ何にもないというふうな状況なので、まあ、言ってしまえばちょっとしたベッドみたいに見えてるんです。屋根付きのベッドみたいに見えてるんですけど、
なるほど、はい、はいはいはい、
まあ、その石館という施設のですね、
はい、
内面に、まあ、いろんな文様が書かれています。三角形の形をした三角門とかですね、まあ、丸い形をした円門、同心円門、
はい、
でそして、まあ、武器の一つでもある弓というものがあるんですが、まあ、弓を書かれているんですが、
はい、
まあ、この古墳のですね一番の、この装飾の一番の目玉というのがですね、
はい、
双脚臨場門という文様があるんですね。
双脚臨場門、
はい、そうですね、字を書きますと、はい、まあ、そう、まあ、二股ですよね、足ですね、はい、そして、まあ、輪っかの状態の文様ということで、うん、双脚臨場門というんですが、この双脚臨場門という文様が非常に珍しいあの文様なんですね。まだ 見つかっているものとしては、この高価谷古墳を含めて、まあ、日本全国ですね、日本全国でもまだ4つしか見つかっていないという非常に極めて珍しい文様なんですね。
そうですか、
はい。まあ、非常に有名なものとしては、あの福岡県に桂川町という町があるんですが、はい、桂川町にある大塚ですね、王様の王に塚と書いて大塚古墳というんですが、はい、大塚古墳にもこの送客人情文というものがあるんですが、
あるんですか、
はい、ただ類例があまりにもその4つしかないというふうなこともあって、うん、この文様が意味するものというのが実はまだ分かっていない。
あ、はい、一体何だろうかということですね。
いろんな説は出ているんですけど、定説がないんです。
はい、
はい、ただはっきり言えることは、特に熊本北部ですね、
はい
はい、熊本北部の装飾古墳の中に用いられている割合が高いというふうなこともあるの で、
そうです、
はい、熊本北部の人たち の、 その、まあ、何かの観念ですね、
はい、
思想があって、まあ、その思想に基づいた文様だということは推定はできるんですが、実はまだ分かっていないというふうなことが正しいですね。はい、
ここから正面から突き当たりの部分になりますが、本当に円が30センチぐらいの円ですかね、それが3、4つ、はい、書いてあって、二重になったのが2つありますね、
はい、
ということで、その円の上の方にあれは弓を入れる弓ですか。
はい、弓ですね、
はい、あれは石人石馬の、
はい、
にもありましたね。
あります、
はい、そういう模様がここに書いてあると、うん、
ですね。この文様の構成自体がですね、
はい、
大体円紋と、まあ、円の形をした文様と三角をした文様というものが大体その主文様、
ね、
はい、主だった文様になるんですけれども、
はいはい、
真ん中にその大きな円紋を持ってくるという部分と、それから上の方にですね、
はい、
弓をこうずらっと並べるというこの描き方が、
はい、
浮葉ですね、福岡県に浮葉、浮葉というところが地域があるんですが、
はい、
浮葉のあたりとか吉井町というところにあるような、はい、その古墳に、まあ、非常に共通性があるというところですね。
なるほど、
はい、まあ、なのでその浮葉地域の人たちと の、 その交流ももちろんあるし、
はい、
送客臨場門という文様がその文様の中の中心を示しているというところからすれば、
はい、
まあ、熊本の北部を中心にした勢力とも、何かしら の、 その関係性を持っているというふうなことが考えられる、文様構成になっています。
はい、中心円の方からですね、
はい、
E というローマ字の E という字、
はい、
いいですね。
そうですね、ちょうどクジラがこう潮を吹く時の漫画でよく出てくる、
そうですね、
両方にパッとこう開くようなですね、
はいはい、
そういうふうな文様なんですが、大体こう下を向くか上を向くかというようなことが多い中でですね、
はい、
横を向いていて、文様そのものもかなり単純化しているというかですね、はい、省略化されているので、送客臨場門の元々の本当の意味というふうなものが少し薄れているような気はしますが、まあ、それでも文様として採用したということはですね、何かしらこう深い意味があるんだろうというふうなところは想像できるんですが、まあ、実際のその文様の性格というふうなものはまだ分かっていないというところが、はいはい、あります。
そうなんですか、
はい、
ここの説明には、差し歯と呼ばれる大きな内輪が元になってるんじゃないかという説もあるそうですね。
はいはいはい、ありますね、いろいろあってですね、
はい、
本当に形だけを見ればその差し歯というふうに話があってもおかしくはないというふうには思いますし、うんうん、他のその文様ですね、高価谷以外の文様を見ると、はい、まあ、一概にその差し歯というふうにもなかなか言えない要素もあって、
あ、はい、
どうしてもそのまだ定説というふうなものがないんですが、まあ、これからですね、同じような文様がいろんなところで見つかったりだとか、古墳以外の遺物の中にそういうものが見つかるようなことがですね、
はい、
もし出てくるようなことがあればもう少し真相に迫れるんではないかなと思います。
ここには、この近くにあります高価谷古墳の、石室石館、
はい、
石館ですね、
はい、
の部分がこう復元してありますので、はい、これは本当によくわかりますね。あ、
そうですね、
中こう壁画の壁の壁がそのまま
壁の内側は全てに文様が描かれている、そういう状態ですね、
はい、これは非常に貴重ですね。
そうですね、ぜひ年に2回本物を公開されるんですけど、は
い、そうなんですか、
はい、ただもう現物を見ても、はい、赤の色しか残ってないようにも見えちゃう。
あ、そうだ、色は赤ですね、
はいはい、だからもう元々の色を見てみたいという方はぜひこの資料館の方に来ていただいて、
なるほど、
レプリカを見ていただくのがいいかなと思います。
赤とそれから三角形が黒とかですね、
はいはい、そうですね、
色も鮮やかですね、
はい、
高価谷古墳石室の複製の展示、色鮮やかでなかなかのものでした。そして資料館の奥の方へと歩いていきます。
そして今、はい、展示室の中に入ってきましたが、
はい、
やはり石神さん古墳と高価谷古墳だけというわけにもいきませんので、広川町 その古代の歴史からですね、
はい、
今紐解いていくということで、展示品が 並んでいます。もちろんその縄文時代ですね、その前の旧石器時代のものも含めて、それから弥生時代の亀甲墓とかも含めてですね、いろいろ展示が行われていますが、やはりここの資料館の中で一番重要なものといえば、やはりその石神さんの遺物でもあり、そしてその石神さん古墳の後に作られた、まあ、たくさん古墳が広川町では見つかっているんですけれども、
はい、
そういう古墳群から出てきた資料をですね、
はい、
展示をしておられる。でこの広川町だけではないんですが、南筑後地域のですね、はい、まあ、古墳のその在り方様子がよくわかるように展示が行われています。
はい、今ですね、歩いてきて気がついたんですが、
はい、
阿蘇溶穴、
はい、阿蘇溶穴凝灰館ですね
というものが置いてありまして、まあ小さいものは 40-50 センチの、まあ、板状なものが2枚置いてやったりですね、はい、それから大きな塊があります、あります。それを見てて、これは石人石馬をこの石で作ったんですか。
はい、そうです、はい、阿蘇溶穴凝灰岩という石なんですが、皆さんはその島原でですね、大噴火があったことを覚えていらっしゃるかなというふうには思いますが、はいはいはい、その時に、まあ、少し有名になりましたが火砕流というものがあります。
あ、
はい、火山灰とかですね、マグマ その、まあ、ちょっと石化したようなものが、まあ、粉状歴状になってですね転がり落ちてくるんですけれども、はい、それがまあ固まって、できた石ですね、
はい
はい、それを凝灰岩というふうに呼ぶんですけれども、うんうん、阿蘇という名前がついているのは何かといいますと、阿蘇山の噴火で、形成された、石なんですが、今からおよそ9万年前ぐらいですね、阿蘇山が、まあ、大爆発を起こして、はい、もう九州がもうほとんど壊滅するぐらいのですね、
うんうん、
火山灰が、そしてその、まあ、溶岩も含めてですね、火砕流が流れ込んできて、
はい、
まあ、それがものすごい熱を持っているんです。600度とか700度とかの熱を持っているんですが、それがまあ堆積して熱と圧力でギュッと石になってしまったものが、いわゆる凝灰岩という石なんですね。まあ、九州にはたくさんありますので、まあ、それを用いて、まあ、自分たち その自己主張というふうなものを高めていくための道具として、石人石馬というふうなものが作られたんですね。
ああいう石を、ね、材料にして石人石馬、非常にこれまた芸術的ですよね。
はい、そうです
ね
本当はその凝灰岩という石はですね、
はい、
細かい砂が集まってできたようなイメージはあるんですけど、実は違ってですね、
はい
は
い、
大小様々な石が中に入り込んできて、それがまあギュッと石になっているんですけれども、
は
い、これがまた意外に加工が難しいんです。削りやすくて、形は作りやすいんですけれども、細かい細工には本当は適していないんですね。はい、なので石人石馬を作ったり、石棺の蓋石に彫刻を彫ったりというふうにするときには石が相当選ばれるんですね。凝灰岩だったら何でもいいというわけではなくて、凝灰岩の中でも非常に細工がしやすい、彫刻とか細かい表現がしやすい石というものを選んで、それをその当時の今から1500年ぐらい前の石工さんたちが選んでですね、それをまあ切り出して、そして加工をしていくと、
はい、 まあ、そうですか。
今も昔もですね、やっぱりプロフェッショナルがさすがに違うなというふうには思いますね。
簡単に素人ではできないです。
そうですね、はい、
そういう技術者集団がいたんでしょう
か、ね、はい、技術者集団ですね、石棺を作ったりするための専門的な集団というふうな人たちがいて、うん、まあ、その人たちの中でも特にその熊本県北部菊池川流域の方がですね、
なるほど、
はい、まず石を切り出して、それからその石棺の蓋を作って、うんうん、そこに彫刻を施して、うん、そしてここまで運んできて、うん、石神さん古墳に、まあ、収めたと、はい、そういうストーリーが考えられます。
あ、そうですか、
はい、
この石でいろんなことが分かってきますね。
そうですね、はい、はい、いろいろ分かってはいるんですけど分からないことの方がまだまだ多いですね。
はい、
はい、
これが直古門というやつですか、今目の前にありますが、
はい、そうですね、資料館入って今左手に曲がってきたところなんですが、その突き当たったところに2枚の石があります。はい、で左側が少し白っぽい石で、右側が少し黒っぽい石ですけれども、はい、左側の白っぽい石の方はですね、あの岡山県先祖古墳という古墳があるんですが、はい、その先祖古墳の中にですね、石床といって石室の中を板石で囲む施設があるんですね。それを石床というんですが、その石床に直古門が刻まれているもののレプリカですね。
ああ、そうですか、
はい、
円とそれから罰印ですか。
そうですね、直線と円を、
直線と円を、
はい、まあ、円弧ですね、はい、それを組み合わせていって、うん、まあ、非常にこうまじない的な要素が強い文様ですね。
あ、なるほど、はい、そういうことですか、
はい、複雑な文様を組み合わせることで、外からですね、うん、悪い霊が、石棺の中に入っている人のところに行かないようにということで作られているものだと考えられています。
中に葬られている人を、
はい、
まあ、いろんなものが飛び込んでいかないように
と、ですね、
蓋に萌えをつけたわけですね。
はい、まあ、この源流になるのがですね、はい、まあ、弥生時代の終わり頃になるんですが、岡山県のあたりでですね、
はい、
古体紋という文様があるんですね。ちょうど帯がこう絡まったような感じの文様があるんです。古体紋というんですが、はい、その古体紋が一つ原型になっているんだというふうには言われてはいます。
あ、そうですか、
はい、まあ、非常に複雑な文様なので、研究者の方がいろんな形の類型ですね、はい、A 類とか B 類とかいろいろ種類が違うんですけれども、大体一番古いタイプの直古門よりももう一個後ぐらいの時期にあたるその直古門の文様がですね、はい、石神さん古墳の蓋石には刻まれている、はいはい、
この蓋石、今写真でね大きくしてありますけども、
はい、
見事なもんですね。
いや、見事ですね、これ浮き彫りというんですが、そのただ彫っただけではなくて、その大事なところはちゃんと浮かして、まあ、少し彫りくぼめながらですね、文様を浮かせるような形の彫り方をしているので、まあ、これは非常に難しい。でしかも石がですね、凝灰岩という石なので、
はい、なおさら難しい。
そうですね、細かく掘ろうと思うと、うん、どうしても小さい石に当たったりすると、うんうん、そこがパキッと割れちゃったりするんですね、うん、で綺麗な文様をきっちり掘ろうと思ったら、先ほどお話ししたみたいに、うん、そういうことができる石を選んで掘り出してこないといけないので、
またまた、
はい、
非常に難しい。
難しいですね、はい、
これ現代彫刻家が見ても素晴らしいですね。
やっぱり相当難しいというふうには、はい、聞いてはいます、
ね、
はい、
そしてさらに展示品を見ていきます。
岩手の古墳のところでもちょっとお話をしたんですが、
はい、
筑後の国不土器一文の中に、まあ、筑後の国の、まあ、官が役所ですね、役所跡が、まあ、あると、そこから南に二次のところに岩井の墳墓があるんだっていうふうなことを書いてあるんですが、その時に書かれていたその官が、まあ、役所の跡ですね、
はい、
役所であると思われるところから出てきた、遺物をですね、はい、展示をしています。松江大坪遺跡という遺跡なんですけれども、うん、まあ、ここからいろんなその土器であるだとか、あと、それから役所で働いていた役人の方が身につけていたものとか、うん、まあ、その中でも特にこれは大事だなというふうに思っているのは文字ですね。 文字を書くために必要なものといったら筆と硯になりますが、うん、その硯、円面剣という硯が出てきているんですね。
ああ、個人なんですね。はい。
でその古代の役所が作られる時代というのは大体、うん、まあ7世紀とか8世紀という時代になるんですが、その頃の一般的な建物というのは当然板葺きであるだとか藁葺きであるだとかっていうふうなものなんですが、役所なので、うん、あの瓦を持ってるんですね。瓦が出てくるということは、うん、まあ、そこは非常にこう公的な施設であると、うんうん、でしかも非常に重要で、見た目も大事にされているというふうな、うん、建物になるんですが、うん、この松永大坪遺跡からはあのその円面剣という硯も出てきますし、はい、その瓦も出てくるし、うん、で、役人がつけていただろうと思われるようなその装飾品も出てくるしということもあって、まあ、大体7世紀8世紀ぐらいの古代の役所があったのはもうほぼ間違いないと、うん、でそこからまあ南二里にっていうふうになるんですが、それが大体ちょうど 1.2 キロ前後になるんですが、うん、ちょうどその 1.2 キロぐらい南に行くと岩田山古墳があるので、筑後の国不動記一文、はい、この中に書かれている内容というふうなものは非常にこう整合性が高いというかですね、うんうん、はい、信憑性の非常に高いものだというふうには考えております、はい、まあ、そういうところからしてもですね、岩田山古墳がその岩井が葬られている墳墓である、うん、まあ、それをこう、まあ、証明づけるような、はい、そういう発見でもあった、はい、それが松永大坪遺跡だということが言えると思います、はいはい。
松永というのはまさに恵むという字を書きますね、はい、松永大坪遺跡ということですね、
はいはい。
ここにありますあの円面剣という硯ですね、この硯も今の硯とはちょっと違いますので、そういう見方もできますよね。う違う今のとちょっと比べてみてくださいという見方もできますね、
はいはい。
広川町の古墳ピア広川古墳公園資料館を紹介しました。ご案内を八女の古墳に詳しい八女市の職員大塚啓二さんにお願いしました。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
広川町にイチョウの名所があるんです、
う
ん、しかも一週間限定の公開という。
ああ、そうなんですか。
その名もね、タイバルのイチョウと言いまして、漢字で書くと、太い原っぱと書いてタイバルなんですよ。
はい。
で、今年の観覧期間は11月18日から24日だけ。
おお、迫ってきましたね。
うん。一体どんな様子なのか、この広川町観光協会会長の富久博さんと副会長の緒方優さんに、その様子教えてもらいました。
本数自体は100本ぐらいしかないんですけど、並木と違ってもともとがこのイチョウの実を取る畑なんですよ。
銀杏畑、
銀杏畑なんで、うん、ギュッて詰まってますので、あのイチョウの密度がちょっとあの並木、イチョウ並木と比べると濃ゆいんで、紅葉の季節になるともう360度あの黄色、黄金色。
ああ、じゃあたくさん割ってる。
そうなんですよ。あの銀杏の収穫が終わった後に地主さんがご厚意でね開放してくださる。だから1週間しか公開されないんですよ。
いいですね。
今行っても入れないんです、うん、でね、どんなだろうと思って写真を見せてもらったんですけど、見るとね、知ってるイチョウの姿と違うんです。
大きいですね。
なんかね、低いところから葉っぱが始まってるようで、
うん、そうですね。
これどういうことなのかお二人にさらに聞きました。
並木はシュッとしてますよね。あの、これは銀杏を取るために枝を広げてるんですよ。つけ丸い感じです。
低いんですよ。
あの、葉っぱの高さがですね、並木って上見るじゃないですか。これもう、この辺が葉っぱなんですよ。
顔の横。
顔の高さが。だからすごい、なんかこう、写真撮った時に、普通に撮っても、もうバック全部、イチョウっていう感じで、映えるんですよ。それがなんか普通のところと違うみたいですね。
はあ、
びっくりです。 で、まだね、銀杏取ってる、私が取材に行ったのが10月の半ばだったんですが、行ったらまだ青してましたし、うん、皆さんの銀杏の収穫作業をなさってたんですけど、歩いて補足すると、歩数で測っただけなんで、ちょっと違ったらごめんなさい。30メートルかける30メートルぐらいの広さに、このたくさんイチョウが植わってるんですよ。おそらくこの中がずっと絨毯状になるんだなと思うと、うん、頭の上、体の横、足元全部黄色になると。
見上げても見下ろしても真っ黄色。
で、低いところからやっぱ枝が始まってるっていうのは、こう、私の目測でいくと、膝から腿の間ぐらいのところからも枝が横に広がってますんで。
そうなんですか。
あ、これは確かに一面というか全体、イチョウの黄色にこうまみれる感じになるんじゃないかと。なか
なかね、他では見られない光景ですよね。
そうなんですよ。で、この公開期間が11月の18日から24日、ほぼ1週間だけなんですけど、タイバルイチョウ巡りというタイトルで、まあ、他にね、一緒にこう、広川町を巡っていこうよっていう気持ちも込めて、イベントも同時開催されてまして、例えばその22日と23日、土曜日と日曜日は、特産品とか、美味しいもの大集合のマルシェが行われたりとか、イチョウサポーターが募集されたりしてますし、この、ちょうどイチョウのこう、黄色い期間中、その、周遊広川町を巡って楽しみましょうという意味で、例えば、観光協会の会長の富久さんのところは、久留米かすりの織元なんですが、うちではね、工房見学とか、ワークショップも用意してるし、って、いろいろね、楽しみがあるみたいなんですよね。ただ、要注意としてですね、イチョウ畑の近くに車は止められないんです。
なるほど。
通常畑なので、うん、お客さんを寄せるようには作ってない場所なので、うん、一般の住宅がパーッと並んでるんですよ。だから、指定の臨時駐車場に止めなくちゃいけない。うん、で、中でもですね、22、23、24日、同日祝日は、ロキテクネっていうところに臨時駐車場が作られるんですが、はい、ここからシャトルバスが出まして、このシャトルバスにね、楽しみがあるんです。
しかもこのバスっていうのが、ご存知かわかりませんけど、昔、そうです、もう50年ぐらい前に走るようで、ボンネットバスっていうバスを持ってやる旅行会社さんがあって、そちらの方にお願いして、このボンネットバスに乗って会場のすぐ近所まで行っていただくと。これに乗りに来られる子供さんたちもおられます。
イチョウよりも
バス、ね、イチョウよりも。
2台あるんで、1台はそのイチョウ畑の横で展示なんですよ。どうぞ乗ってください、乗って写真撮ってくださいなんですよ。やっぱ子供さんとかはみんなそこで写真撮ったりとか。
ボンネットバス写真撮りたくなります。
でしょでしょ。詳しい情報は広川町観光協会のホームページやインスタグラム、そして電話番号 0943-32-5555 にお問い合わせください。
中島理恵さんでした。
道の駅宗像のタッキーです。今年も年末の天然ぶりの予約が始まります。脂が乗って美味しくて毎年大人気。11月20日から12月10日まで道の駅宗像のサービスカウンターで受け付けます。
ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。